くさん手取り沼ひよちおラジオ。たくさん手取り沼ジオジオラジオ。この番組ではユネスコ世界ジオパークの認定を目指す白山手取川ジオパークについて、白山手取川ジオパークに関わる地元の皆さんをお迎えし、豊かな自然や地域に残る伝統文化、そこに住む人など様々な視点から魅力をお伝えしていきます。どうぞ10分間お付き合いください。お相手は宇野恵子がお送りします。今回から白山手取川ジオパーク山と雪のエリアのご紹介をしていただきます。ではこのエリアのご案内役務めていただく4名様ご紹介させていただきましょう。白山手取川ジオパーク推進協議会連携協定団体から、白山一里の温泉観光協会おかみの会会長の林恵子さん、副会長の北村優子さん、アサギマダラファンクラブ白山代表の中村昭夫さん、そして白山手取川ジオパーク公認観光ガイドの山口隆さんです。今日は4名の皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、白山一里の温泉観光協会おかみの会のお二方にお伺いしますね。林会長、このおかみの会ではどのような活動をされてらっしゃるんですか？
そうですね、皆さんよくご存知なのは、もう30年続いている、満腹林祭りってあるんです。春に行われる山菜の祭りなんですけどもね、
はい、
それが結構皆さんに知れ渡ってると思ってるん で、
はい、
で男性の方々が山へ上がって山菜を取ってきていただいて、でそれをおかみたちが料理をして、うん、テントで皆さんに振る舞うというお祭りです。
わあ、美味しい山菜がいっぱい並んでいそうですね
そうですね、いろんなのがありますのでね、その時期にもよりますけども、わらび、うどん、その他に昨日下の天ぷらとかあざみとか、はい、いろいろと取れますので、
山の恵みを味わえる満腹林、
ね、はい、
いやそれは本当に心も体も満腹になりそうなイベントですよ ね、
はい、
はい、では続いて北村優子さんにお伺いします。このおかみの会の活動で、はい、ジオ弁当を提供していると耳にしたことがあるんですけれども、はい、
春のジオ弁当、秋のジオ弁当、今のシリーズで作ってるんですけれども、
はい、
もう秋は秋の幸プラスジビエを入れたりとか、
はあ、
春は山菜の方が多いかな、それでもジビエも入ったりして本当に皆さん喜んでいただいてます。 80% くらいもう地のもので、もう盛り込んだお弁当なんですけれども、美味しくって皆さんがこうなるぐらいになってほしいなと思いながらね、心を込めて作ってます。
そうなんですねなんかおかみさんの愛情もいっぱい入っていそうでね、美味しいお弁当でしょうね、はい、今ジビエが出ましたけれども、はい、どんなお肉が味わえるんでしょう？
そうですね、もともと白山にはジビエと呼ばれるものは熊が中心だったんですけれども、
はい、
今はイノシシがいたりで、今日本鹿も増えてきてますので、日本鹿も入ってきてますね。
すごい。おかみさんはちなみにどのお肉が好きですか？
やっぱり熊ですね。
あ、はい、そうですか、
はい、ですね、はい、あんなに甘いお肉はないですね。
甘いんですか？
そうなんです。肉自体にすごくこう甘みがあって、歯ごたえもあるんですけれども、はい、調理法をちゃんと柔らかくしたり、部位部位によってこうすごく味わいもありますし、
いやもう地元ならではの食べ方ってありそうですね。
そうです、もう脂身が何とも言えない美味しくて甘いんですよ、知ってる方は今多分ラジオの前でやるを出してるんじゃないかなと思いますけど
本当ですね、さあ今度はアサギマダラファンクラブ白山代表の中村昭夫さん、このファンクラブの活動を教えていただきたいと思います。
はい、我々の活動はアサギマダラという蝶にマーキングをして、どこまで移動するか、またその経路を調査してアサギマダラの生態を研究するものです。ここでは、白山マークを統一して日付と本人の記号をアサギマダラの羽に書いて飛ばします。春には北上個体に、秋には 南角帯にマーキングをします、うん、2005年から白山麓を中心に活動し、これまで15年間2万8600頭近くにマーキングして、そのうち710頭が再捕獲されています。
はい、
再捕獲率は 2.48%、まあ、約40頭に1頭の確率で全国各地、また海外でも再捕獲されています。
はい、海外でもですか。
はい、それと、まあ、アサギマダラの好む藤バカマ園を、整備も行っています。
うん、
今年は地元、瀬名地区の皆さんが白山市の市民提案型まちづくり事業を、採択を受けてアサギマダラの里づくりを行っています。これに全面的に協力をして、
はい、
5月には地元の人たちと一緒に藤バカマの植栽を行いました。
うん、そうなんですね。はい、アサギマダラというと旅する蝶と言われてますよね。
はい、
どのくらい旅してるんでしょうね。
そうですね、白山麓では海外、台湾まで2000キロを超えてるんです。
すごい、2000キロってもうね。
そうですね、
小さな体にそんな大きなエネルギーがあるんですかね。
ね、すごい生命力です。
本当神秘的ですね。
はい、
魅力って、まあ、たくさんあると思うんですけれども、どんなところですか。
ま
あ、
また後ほどお話ししますけど、まあ、一言言いますとロマン。
ロマン、そうか。はい、まあ、ロマンティストな中村さんにはまたね、アサギマダラのことを詳しく後ほどお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは白山手取川ジオパーク公認観光ガイドの山口隆さんです。山口さん、
はい、
公認観光ガイドのお仕事など、教えていただきたいと思います。
普通のガイドなんですね。
普通のガイド、
特段そんな変わったもんじゃないです。はい、よく言う地域の自慢をするガイドです。たまたま公認ですから、まあ、それなりの研修を受けたり、
はい、
まあ、試験を受けたりしているだけですけども。
そうなんですね。
まあ、ですから結構公認ガイド増えてまいりましたので、結構何人も出て、まあ、白山市のことを一生懸命こう皆さんにお伝えしているという役目になります。
うん、白山、もう一言で言っても本当に広いですよね。
広いですよね。
よ
く考えたらすごいですね。こう一本の川が全部入ってると。ただ手取りが、まあ、途中でちょっと抜けてますけども、
はい、
三河の河口から白山てっぺんまでが一つの市の中にある、
はい、
だからすごくね、こうなんだろう、最近の言葉では多様性っていうのかな。例えば海の文化があったり、平野の文化があったり、
はい、
その山里の文化があったり、山岳の文化があるって、
うん、
こんなとこなかなか日本中ないんですよね。
はい、
言い換えると日本のこう縮図のような形。
うん、
例えば多分おかみの会の方で上弁作ってますけども、うん、その中にはもちろん海のものもあるんですよね。
はい、
海のものから里のものから山のものが全部入ってると、
はい、
だから上弁なんですよね。
そう
です、全て白山の魅力が全部詰まってると。
白山市を網羅してます。
そういうことなんですね。
はい、ですから そういうふうなことの活動をやっていただけることが、ね、こう上弁という名前がふさわしいんですね。
多
分これ山だけだったらね、それやっぱり上弁と言えないですね。やっぱ海のものも入っている、当然平野のものも入っている、全部入っていると、だからジオパークなんですね。それからその例えばアサギマダラのファンクラブ、先ほどちょっと話聞いたんですけど、やっぱなぜここに白山市にたくさんアサギマダラが来るかって、やっぱ白山があるかららしいんですね。暑い時にちょっと秘書に来るような格好で集まってくる、ちょっと白山があるからこそそういうアサギマダラも寄ってくるみたいな。ですからやっぱ白山が全ての元になっているような格好なんですね。
いや本当に神秘的で、
やっとね夏山開きかなって。まあ、もちろん白山自体は今年ちょっと6月から春山開きだったんですけども、今からシーズンが始まって多くの方々が白山に登られます。
はい、
魅力、私も登るんだけどもよくわからないけども、一番考えるとね、いつ行ってもこう新しいものを発見できる。
はい、
例えばコースもいくつもあるし、高山植物の行く時期によって全部違ってくる。それから地形にしてもね、ちょっと新しいものに気がつくという非常に面白い場所ですね。
まだまだお話は尽きませんが、この続きはまた次回。白山手取川ジオジオラジオ、この番組は白山市がお送りしました。